広報柳井2022年7月14日号。夏の暑さも本番となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、各地で愛される金魚ちょうちん、2ページから5ページ。第31回柳井金魚ちょうちん祭り、6ページから7ページ。ピックアップ、8ページから9ページ。姿勢だより、10ページから15ページ。健康&すくすく、16ページ。街の出来事、17ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、8月の献血、市の人口、18ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ。季節の便り、地域おこし協力隊、内村隊員コラム、20ページ。担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2022年7月14日号、ナンバー354、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙から5ページ、裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。最盛期を迎える金魚ちょうちん作り、7月5日、公益社団法人柳井広域シルバー人材センター金魚班、3年ぶりに開催予定の柳井金魚ちょうちん祭りに向けて、祭りを彩る金魚ちょうちんの制作が最盛期を迎えています。制作する公益社団法人柳井広域シルバー人材センター金魚班の皆さんは、ひたむきに作業に取り組んでいました。2ページ特集、各地で愛される金魚ちょうちん、5ページまで。柳井の夏の風物詩として、白壁の町並みをはじめ、多くの場所に装飾されてきた金魚ちょうちん。近年、金魚ちょうちんは各地のイベント、テレビドラマやコマーシャルなどに登場しています。金剛では、金魚ちょうちんの人気の広がりや、そこから生まれた交流を紹介します。問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111 内線363。東京都で装飾された金魚ちょうちんの写真が6枚掲載されています。それぞれ読み上げます。グランドプリンスホテル新高輪、アトレ吉祥寺、ふるさと祭り東京、東京ドーム、隅田水族館、東京スカイツリー展望台、アクアリウム東京。市や県の顔役を担う金魚ちょうちん、市地域ブランド金彩柳井に認証。市では現在、産業や歴史文化、自然など64種類を市の優れた地域資源として認証しています。中でも金魚ちょうちんは、その顔役として市の PR に大きな役割を果たしています。柳井ブランドのシンボルマークが掲載されています。山口県を代表する工芸品に、県を代表する工芸品には萩市の萩焼きや山口市の大内塗りなどがありますが、 金魚提灯もその一つです。最近では海外で県を紹介する際に金魚提灯が使われるなど活躍の場が広がっています。下に台北、ロンドン、香港で装飾されたそれぞれの金魚提灯の写真が掲載されています。3ページ上部に各地で装飾された金魚提灯の写真が8枚掲載されています。それぞれ読み上げます。神田明神、江戸東京夜市、東京都。鎌倉金魚祭り、神奈川県。小野田サンパーク、山口県。マリホ水族館、広島県。三井アウトレットパーク、大阪鶴見、大阪府。横浜高島屋、神奈川県。大丸須磨店、兵庫県。奈良金魚ミュージアム、奈良県。人気を集める金魚提灯。金魚提灯は特に夏のイベントに彩りを添えています。次の3つのイベントの担当者にその内容や評判を聞きました。新日屋納涼金魚提灯船、東京都中央区。金魚提灯が屋形船を彩り、日本橋から隅田川をクルーズするイベントを行っています。浴衣でお出かけいただく企画として始め、金魚提灯と浴衣姿がよくマッチしていると好評です。風になびく金魚提灯の姿は大いに風情があり、乗船者に癒しを与えています。納涼金魚提灯船の様子の写真が2枚掲載されています。ホテル雅叙園東京、企画展和の明かり ×100 段階段、東京都目黒区。ホテル内の都指定有形文化財100段階段で行われる企画展にて、平成27年から毎年金魚提灯を展示しています。累計約37万人の来場者を数え、毎年テーマも変わる中、金魚提灯はその愛らしさから当初より人気があります。企画展の様子の写真が2枚掲載されています。新川桜館金魚提灯祭り、東京都江戸川区。金魚提灯が装飾され、和船で和楽器の演奏会などを行う祭りです。地域の小学生が色づけた金魚提灯が館内を彩り、そばを流れる新川沿いに飾られた約400個の金魚提灯には夕暮れ時に明かりが灯ります。東京で暮らす柳井生まれの人が訪れた際には、懐かしいと喜ばれています。新川桜館金魚提灯祭りの様子の写真が2枚掲載されています。4ページ金魚提灯の普及に一役。全国に展開される金魚提灯の展示、それを支える一人として普及活動を行う柳井市観光協会副会長の川野和明さんに活動にかける思いを聞きました。柳井市観光協会副会長川野和明さん。川野さんの顔写真が掲載されています。地域貢献という思いで活動。イラストレーターの兄が制作した金魚提灯を描いたお土産を以前から東京などで売り込んでいました。ある時、売り込み先から金魚提灯も紹介してほしいと言われ、地域貢献になればとの思いから金魚提灯の普及活動を始めました。普及活動開始後、最初に金魚提灯が飾られた喫茶店金魚坂、東京都。店内に飾られた金魚提灯の写真が1枚掲載されています。好評を博す金魚提灯活動の結果、 金魚提灯が評判を呼び、多くの展示依頼が舞い込むようになりました。その可愛らしさが写真映えするとして、 SNS ソーシャルネットワーキングサービスでも人気があるようです。今では東京のほか、北海道から九州まで多くの場所で金魚提灯が見られるようになっています。もしかしたら金魚提灯は市外の方がより評価されているのかもしれませんね。井筒や小倉店内の食雑貨店に並ぶ金魚提灯、福岡県店内での写真が1枚掲載されています。いろいろな飾り方を目にして、例えば東京のアトレ吉祥寺では金魚提灯を使って商品紹介とフォトスポットを合わせたゾーンが作られており、斬新な展示方法だと感じました。また日本有数の金魚の生産地である奈良県大和郡山市では、商店街のほとんどの店に金魚提灯が飾られていました。コンビニエンスストアやチェーンの飲食店にも飾られているほどで、思わず見入ってしまいました。大和郡山市の商店街、ほとんどの店舗に金魚提灯が飾られています。飾られた金魚提灯の3枚の写真が掲載されています。柳井といえば金魚提灯。マスメディアで市や県が紹介されるときや、県主催のイベントで大々的に装飾されるときなど、多くの場面で金魚提灯を目にするようになりました。活動に一定の成果が上がり、柳井市イコール金魚提灯のイメージが定着しつつあるのではと思っています。大阪での県のイベントブース、ここでも金魚提灯が飾られています。飾られた金魚提灯の写真が1枚掲載されています。地元柳井に還元を。今後は各地で金魚提灯の展示に携わった経験を地元に還元したいと考えています。その一環として、市観光協会の活動の中で、4月なら桜をイメージしたピンク色など、その時期に合った色の金魚提灯を白壁の街並みに飾る取り組みを始めました。年間を通して楽しんでもらえると嬉しいです。白壁の街並みに飾られた金魚提灯の写真が1枚掲載されています。期間ごとに色とりどりの金魚提灯が並びます。色付けは自身で行われています。
5ページ担当は堀です。8ページまで金魚提灯のふるさと青森県弘前市との交流。柳井の金魚提灯は青森県弘前市の金魚ねぷたにヒントを得て、江戸時代後期に柳井島の染料を使って作られたことが始まりだと言われています。金魚ねぷたとは、ねぷたはねぶたと同義語ですが、方言の違いで弘前市ではねぷた、八重森市ではねぶたと呼ばれています。弘前市の金魚ねぷたの絵が添えられています。そのつながりから弘前市と交流を深める柳井市白壁の町並みを守る会会長の木坂康幸さんに話を聞きました。柳井市白壁の町並みを守る会会長木坂康幸さんの写真が載っております。弘前市との交流。弘前市との交流は令和元年に本会の40周年記念事業として始まりました。まずは一般社団法人弘前文化財保存技術協会理事長の今井文夫さんに柳井で講演していただきました。今井さんとは意気投合して交流を続けることになり、今度は本会会員が弘前市を訪れ、公演や弘前ねぷた祭りでの 練り歩きなどを行いました。新型コロナウイルスの感染拡大が本格した後も弘前市で金魚提灯を飾っていただくなど、できる形での交流を続けてきました。一般社団法人弘前文化財保存技術協会の皆さんと、弘前ねぷた祭りでの金魚提灯の練り歩きの様子の写真が2枚添えられています。弘前ねぷたの制作、次なる取り組みとして弘前ねぷたを屋内で紹介したいと思いました。せっかくなら作ってみてはという話になり、私が会長を務める市観光協会と有志の皆さん50人程度で6月から本格的に制作を始めています。完成したねぷたは今夏の金魚提灯祭りで展示します。制作前の説明会、弘前市との交流に当初から関わる三上さん、写真右に協力をいただきながら制作を進めています。その様子の写真が載っております。弘前の皆さんと共に制作、三上さんには柳井まで何度も足を運んでいただいています。また弘前の絵師さんに金魚提灯をあしらったオリジナルの絵をねぷたに描いていただくなど、弘前の皆さんと一緒に制作することがより深い交流につながっていると感じています。弘前のねぷたを柳井で紹介できることは感慨深いです。実際の弘前ねぷたの写真が添えられています。大きさは一つ一つ異なり、平均で高さ7メートルにもなります。弘前ねぷた制作の様子を紹介します。ねぷた本体の骨組みを制作中、皆さん猛暑に負けず懸命に作業しています。ねぷた上部の扇部分の骨組みです。制作するねぷたの大きさは白壁の町並みに合わせたサイズになります。それぞれ制作の様子の写真が添えられています。地道に交流を続けたい、これまで少しずつ培ってきたつながりを絶やさないよう交流を続けていきたいです。そしてお互いの文化や教養を深め、新たな何かが生まれるきっかけになればと期待しています。6ページ第31回柳井金魚提灯祭り、新型コロナウイルス感染症の影響により中止していた金魚提灯祭りを3年ぶりに開催します。従来の祭りで中心となっていたねぶたの練り歩きや爆走、金魚提灯踊り、ふるさと花火の打ち上げなどの開催は見送り、金魚提灯の装飾や金魚ねぶたの展示などをゆっくりと楽しむ鑑賞型の祭りとします。問い合わせ、柳井金魚提灯祭り協議会事務局、商工観光課内、電話 22-2111 内線363、4分の1カットの金魚提灯祭りの写真が見出しとともに掲載されています。8月6日土曜、点灯式、18時45分から19時、場所白壁の町並み、交通規制右図、18時30分から20時、規制区域の地図が添えられています。8月6日土曜から31日水曜、金魚提灯装飾期間、場所レトロ通りから白壁の町並み一帯、電飾時間19時から22時、8月13日土曜本祭り、15時30分から20時、米印、前回の祭りよりも1時間繰り上げて開催します。 主なイベント。オープニングセレモニー15時30分から15時45分、消防音楽隊演奏15時45分から16時、白壁江戸祭り15時30分から20時、金魚ねぶた弘前ねぷた展示15時30分から20時。来場者の皆さんへのお願い、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から主に以下の内容にご協力をお願いします。その他の内容は市ホームページを確認してください。基本的な感染症対策に基づく行動を、マスクの着用、大声を出さない、手指の消毒など基本的な新型コロナウイルス感染症対策の実施をお願いします。飲酒はご遠慮ください。アルコール類の販売は行いません。持ち込みも含めてご遠慮ください。食事は決められたエリアで、レトロ通りやその周辺などに飲食エリアを設けています。食事はそのエリア内でお願いします。熱中症防止のため水分補給はその他のエリアでも可能です。それぞれイラストが添えられています。ボランティアスタッフ募集、参加者に特製スタッフポロシャツをプレゼント。募集内容、右表の通り。表を読み上げます。日程、10分前集合。イベント内容、募集人数。1、8月2日火曓9時から12時金魚ちょうちん装飾作業5人。2、8月13日土曜14時から20時30分白壁かき氷屋運営補助3人。3、8月13日土曜14時30分から20時イベント補助4人。4、8月13日土曜15時から20時かき氷屋台村運営補助3人。5、8月13日土曜16時から20時清掃エコボランティア10人。表を終わります。対象、屋外で作業可能な18歳以上の人、高校生除く。申し込み方法、様式に参加希望イベントの番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号、希望するポロシャツのサイズ、SS、S、M、L、LL、3L を記入して申し込んでください。米印、申し込み書は市ホームページから印刷か。申し込み期限、7月29日金曜、多数の場合調整。その他、事務局で障害保険に加入します。収集した個人情報は、祭り運営事務のために使用し、その他の目的には使用しません。7ページ、7月7日木曜時点の情報です。詳しくは、7月28日木曜の各個配布チラシをご覧ください。無料駐車場は、右図の他にも、南浜多目的グラウンド、臨時シャトルバス運行、柳井中学校職員駐車場臨時市役所に用意しています。当日は車両通行止め等により会場周辺や駐車場の混雑が予想されますので、ご協力をお願いします。シャトルバスは、南浜グラウンド臨時駐車場からJR 柳井駅間を10分おきに運行します。交通規制区域、8月13日土曜15時から20時30分まで。交通規制区域と無料駐車場を表示した 地図が添えられております。5枚の金魚提灯祭りの写真が載っております。協賛事業者募集、祭りと連携し相互に催しを盛り上げる協賛事業を募集します。対象7月1日金曜から8月31日水曜の間に開催されるイベントなど、申し込み方法、商工観光課備え付けの所定の用紙、市ホームページからダウンロードかで申し込んでください。申し込み期限7月25日月曜。金スタグランプリ2022金魚提灯祭りのインスタグラムフォトコンテストです。応募期間8月6日土曜から31日水曜。インスタグラムに金魚提灯に関連する写真をハッシュタグシャープ金スタグランプリ2022応募をつけて投稿してください。入賞者には金魚提灯グッズなどをプレゼント。昨年のグランプリ作品と準グランプリ作品の写真が2枚添えられています。8ページ
担当は中原です。4ページまで。広報やない、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2022年7月14日号、ナンバー354、市章 https://www.city-yanai.jp。今回の広報は、表紙から5ページ、裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。最盛期を迎える金魚提灯作り、7月5日、公益社団法人柳井広域シルバー人材センター金魚班、3年ぶりに開催予定の柳井金魚提灯祭りに向けて、祭りを彩る金魚提灯の制作が最盛期を迎えています。制作する公益社団法人柳井広域シルバー人材センター金魚班の皆さんはひたむきに作業に取り組んでいました。2ページ特集、各地で愛される金魚提灯、5ページまで。柳井の夏の風物詩として白壁の町並みをはじめ、多くの場所に装飾されてきた金魚提灯。近年、金魚提灯は各地のイベント、テレビドラマやコマーシャルなどに登場しています。金剛では金魚提灯の人気の広がりや、そこから生まれた交流を紹介します。問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111 内線363。東京都で装飾された金魚提灯の写真が6枚掲載されています。それぞれ読み上げます。グランドプリンスホテル新高輪、アトレ吉祥寺、ふるさと祭り東京、東京ドーム、隅田水族館、東京スカイツリー展望台、アクアリウム東京。市や県の顔役を担う金魚提灯、市地域ブランド金彩柳井に認証。市では現在、産業や歴史文化、自然など64種類を市の優れた地域資源として認証しています。中でも金魚提灯はその顔役として、市の PR に大きな役割を果たしています。柳井ブランドのシンボルマークが掲載されています。山口県を代表する工芸品に、県を代表する工芸品には萩市の萩焼きや山口市の大内塗りなどがありますが、金魚提灯もその一つです。最近では 海外で県を紹介する際に金魚提灯が使われるなど活躍の場が広がっています。下に台北、ロンドン、香港で装飾されたそれぞれの金魚提灯の写真が掲載されています。3ページ上部に各地で装飾された金魚提灯の写真が8枚掲載されています。それぞれ読み上げます。神田明神、江戸東京夜市、東京都。鎌倉金魚祭り、神奈川県。小野田サンパーク、山口県。マリホ水族館、広島県。三井アウトレットパーク、大阪鶴見、大阪府。横浜高島屋、神奈川県。大丸須磨店、兵庫県。奈良金魚ミュージアム、奈良県。人気を集める金魚提灯。金魚提灯は特に夏のイベントに彩りを添えています。次の3つのイベントの担当者にその内容や評判を聞きました。新日屋納涼金魚提灯船、東京都中央区。金魚提灯が屋形船を彩り、日本橋から隅田川をクルーズするイベントを行っています。浴衣でお出かけいただく企画として始め、金魚提灯と浴衣姿がよくマッチしていると好評です。風になびく金魚提灯の姿は大いに風情があり、乗船者に癒しを与えています。納涼金魚提灯船の様子の写真が2枚掲載されています。ホテル雅叙園東京、企画展和の明かり ×100 段階段、東京都目黒区。ホテル内の都指定有形文化財100段階段で行われる企画展にて、平成27年から毎年金魚提灯を展示しています。累計約37万人の来場者を数え、毎年テーマも変わる中、金魚提灯はその愛らしさから当初より人気があります。企画展の様子の写真が2枚掲載されています。新川桜館金魚提灯祭り、東京都江戸川区。金魚提灯が装飾され、和船で和楽器の演奏会などを行う祭りです。地域の小学生が色づけた金魚提灯が館内を彩り、そばを流れる新川沿いに飾られた約400個の金魚提灯には夕暮れ時に明かりが灯ります。東京で暮らす柳井生まれの人が訪れた際には、懐かしいと喜ばれています。新川桜館金魚提灯祭りの様子の写真が2枚掲載されています。4ページ金魚提灯の普及に一役。全国に展開される金魚提灯の展示、それを支える一人として普及活動を行う柳井市観光協会副会長の川野和明さんに活動にかける思いを聞きました。柳井市観光協会副会長川野和明さん。川野さんの顔写真が掲載されています。地域貢献という思いで活動。イラストレーターの兄が制作した金魚提灯を描いたお土産を以前から東京などで売り込んでいました。ある時、売り込み先から金魚提灯も紹介してほしいと言われ、地域貢献になればとの思いから金魚提灯の普及活動を始めました。普及活動開始後、最初に金魚提灯が飾られた喫茶店金魚坂、東京都。店内に飾られた金魚提灯の写真が1枚掲載されています。好評を博す金魚提灯活動の結果、金魚提灯が評判を呼び、 多くの展示依頼が舞い込むようになりました。その可愛らしさが写真映えするとして SNS ソーシャルネットワーキングサービスでも人気があるようです。今では東京のほか北海道から九州まで多くの場所で金魚提灯が見られるようになっています。もしかしたら金魚提灯は市外の方がより評価されているのかもしれませんね。井筒や小倉店内の食雑貨店に並ぶ金魚提灯、福岡県店内での写真が1枚掲載されています。いろいろな飾り方を目にして、例えば東京のアトレ吉祥寺では金魚提灯を使って商品紹介とフォトスポットを合わせたゾーンが作られており、斬新な展示方法だと感じました。また日本有数の金魚の生産地である奈良県大和郡山市では、商店街のほとんどの店に金魚提灯が飾られていました。コンビニエンスストアやチェーンの飲食店にも飾られているほどで、思わず見入ってしまいました。大和郡山市の商店街、ほとんどの店舗に金魚提灯が飾られています。飾られた金魚提灯の3枚の写真が掲載されています。柳井といえば金魚提灯。マスメディアで市や県が紹介されるときや、県主催のイベントで大々的に装飾されるときなど、多くの場面で金魚提灯を目にするようになりました。活動に一定の成果が上がり、柳井市イコール金魚提灯のイメージが定着しつつあるのではと思っています。大阪での県のイベントブース、ここでも金魚提灯が飾られています。飾られた金魚提灯の写真が1枚掲載されています。地元柳井に還元を。今後は各地で金魚提灯の展示に携わった経験を地元に還元したいと考えています。その一環として市観光協会の活動の中で、4月なら桜をイメージしたピンク色など、その時期に合った色の金魚提灯を白壁の街並みに飾る取り組みを始めました。年間を通して楽しんでもらえると嬉しいです。白壁の街並みに飾られた金魚提灯の写真が1枚掲載されています。期間ごとに色とりどりの金魚提灯が並びます。色付けは自身で行われています。
5ページ担当は堀です。8ページまで金魚提灯のふるさと青森県弘前市との交流。柳井の金魚提灯は青森県弘前市の金魚ねぷたにヒントを得て、江戸時代後期に柳井島の染料を使って作られたことが始まりだと言われています。金魚ねぷたとは、ねぷたはねぶたと同義語ですが、方言の違いで弘前市ではねぷた、八重森市ではねぶたと呼ばれています。弘前市の金魚ねぷたの絵が添えられています。そのつながりから弘前市と交流を深める柳井市白壁の町並みを守る会会長の木坂康幸さんに話を聞きました。柳井市白壁の町並みを守る会会長木坂康幸さんの写真が載っております。弘前市との交流。弘前市との交流は令和元年に本会の40周年記念事業として始まりました。まずは一般社団法人弘前文化財保存技術協会理事長の今井文夫さんに柳井で講演していただきました。今井さんとは意気投合して交流を続けることになり、今度は本会会員が弘前市を訪れ、講演や弘前ねぷた祭りでの練り歩きなどを行いました。 新型コロナウイルスの感染拡大が本格した後も弘前市で金魚提灯を飾っていただくなど、できる形での交流を続けてきました。一般社団法人弘前文化財保存技術協会の皆さんと、弘前ねぷた祭りでの金魚提灯の練り歩きの様子の写真が2枚添えられています。弘前ねぷたの制作、次なる取り組みとして弘前ねぷたを屋内で紹介したいと思いました。せっかくなら作ってみてはという話になり、私が会長を務める市観光協会と有志の皆さん50人程度で6月から本格的に制作を始めています。完成したねぷたは今夏の金魚提灯祭りで展示します。制作前の説明会、弘前市との交流に当初から関わる三上さん、写真右に協力をいただきながら制作を進めています。その様子の写真が載っております。弘前の皆さんと共に制作、三上さんには柳井まで何度も足を運んでいただいています。また弘前の絵師さんに金魚提灯をあしらったオリジナルの絵をねぷたに描いていただくなど、弘前の皆さんと一緒に制作することがより深い交流につながっていると感じています。弘前のねぷたを柳井で紹介できることは感慨深いです。実際の弘前ねぷたの写真が添えられています。大きさは一つ一つ異なり、平均で高さ7メートルにもなります。弘前ねぷた制作の様子を紹介します。ねぷた本体の骨組みを制作中、皆さん猛暑に負けず懸命に作業しています。ねぷた上部の扇部分の骨組みです。制作するねぷたの大きさは白壁の町並みに合わせたサイズになります。それぞれ制作の様子の写真が添えられています。地道に交流を続けたい、これまで少しずつ培ってきたつながりを絶やさないよう交流を続けていきたいです。そしてお互いの文化や教養を深め、新たな何かが生まれるきっかけになればと期待しています。6ページ第31回柳井金魚提灯祭り、新型コロナウイルス感染症の影響により中止していた金魚提灯祭りを3年ぶりに開催します。従来の祭りで中心となっていたねぶたの練り歩きや爆走、金魚提灯踊り、ふるさと花火の打ち上げなどの開催は見送り、金魚提灯の装飾や金魚ねぶたの展示などをゆっくりと楽しむ鑑賞型の祭りとします。問い合わせ、柳井金魚提灯祭り協議会事務局、商工観光課内、電話 22-2111 内線363、4分の1カットの金魚提灯祭りの写真が見出しとともに掲載されています。8月6日土曜、点灯式、18時45分から19時、場所白壁の町並み、交通規制右図、18時30分から20時、規制区域の地図が添えられています。8月6日土曜から31日水曜、金魚提灯装飾期間、場所レトロ通りから白壁の町並み一帯、電飾時間19時から22時、8月13日土曜本祭り、15時30分から20時、米印、前回の祭りよりも1時間繰り上げて開催します。主なイベント、オープニングセレモニー、 15時30分から15時45分、消防音楽隊演奏、15時45分から16時、白壁江戸祭り、15時30分から20時、金魚ねぶた弘前ねぷた展示、15時30分から20時。来場者の皆さんへのお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、主に以下の内容にご協力をお願いします。その他の内容は市ホームページを確認してください。基本的な感染症対策に基づく行動を、マスクの着用、大声を出さない、手指の消毒など、基本的な新型コロナウイルス感染症対策の実施をお願いします。飲酒はご遠慮ください。アルコール類の販売は行いません。持ち込みも含めてご遠慮ください。食事は決められたエリアで、レトロ通りやその周辺などに飲食エリアを設けています。食事はそのエリア内でお願いします。熱中症防止のため、水分補給はその他のエリアでも可能です。それぞれイラストが添えられています。ボランティアスタッフ募集、参加者に特製スタッフポロシャツをプレゼント。募集内容、右表の通り。表を読み上げます。日程、10分前集合。イベント内容、募集人数。1、8月2日火曜9時から12時、金魚ちょうちん装飾作業5人。2、8月13日土曜14時から20時30分、白壁かき氷屋運営補助3人。3、8月13日土曜14時30分から20時、イベント補助4人。4、8月13日土曜15時から20時、かき氷屋台村運営補助3人。5、8月13日土曜16時から20時、清掃エコボランティア10人。表を終わります。対象、屋外で作業可能な18歳以上の人、高校生除く。申し込み方法、様式に参加希望イベントの番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号、希望するポロシャツのサイズ、SS、S、M、L、LL、3L を記入して申し込んでください。米印、申し込み書は市ホームページから印刷か。申し込み期限、7月29日金曜、多数の場合調整。その他、事務局で障害保険に加入します。収集した個人情報は、祭り運営事務のために使用し、その他の目的には使用しません。7ページ、7月7日木曜時点の情報です。詳しくは7月28日木曜の各個配布チラシをご覧ください。無料駐車場は、右図の他にも、南浜多目的グラウンド、臨時シャトルバス運行、柳井中学校職員駐車場臨時市役所に用意しています。当日は、車両通行止め等により、会場周辺や駐車場の混雑が予想されますので、ご協力をお願いします。シャトルバスは、南浜グラウンド臨時駐車場から JR 柳井駅間を10分おきに運行します。交通規制区域、8月13日土曜15時から20時30分まで。交通規制区域と無料駐車場を表示した地図が添えられております。 5枚の金魚提灯祭りの写真が載っております。協賛事業者募集、祭りと連携し相互に催しを盛り上げる協賛事業を募集します。対象7月1日金曜から8月31日水曜の間に開催されるイベントなど、申し込み方法、商工観光課備え付けの所定の用紙、市ホームページからダウンロードかで申し込んでください。申し込み期限7月25日月曜。金スタグランプリ2022金魚提灯祭りのインスタグラムフォトコンテストです。応募期間8月6日土曜から31日水曜。インスタグラムに金魚提灯に関連する写真をハッシュタグシャープ金スタグランプリ2022応募をつけて投稿してください。入賞者には金魚提灯グッズなどをプレゼント。昨年のグランプリ作品と準グランプリ作品の写真が2枚添えられています。8ページ